はい、私、茅野史郎からのご案内です。アイヌ民族党決闘大会、結成大会ですね。1月の21日正午から、失礼しました、午後1時からですね、江別市民会館の大ホールで現在予定されております。私はですね、アイヌ民族党決闘準備会の代表を務めておりまして、現在、このアイヌ民族党という政党を、作るためやっております。たまたまですね、私はこの FM ピパウ氏の編成局長という立場でもあるんですけれども、このアイヌ民族党という政党の決闘大会ですので、別にこれは選挙に関する話ではないので、ラジオでちょっと紹介させていただきたいと思います。なぜアイヌ民族党かということのお話なんですけれども、実は昨年の8月11日から26日の日程で、私はペルーとボリビア、南米ですね、を訪れております。で、その時にですね、首都大学東京の野本博之先生、そして、かつて、高等養護学校の校長を務めた清水雄二先生、まあ、この方はアイヌ民族出身の方です。それと、京都産業大学で、英語を教えている岡崎さん、そしてその奥さんであるアメリカ人のジェニファーさんと4人でですね、失礼しました、5人ですね、5人で行ってきたわけです。私含めて5人なんですけども、で、その時にですね、ペルーではその先住民族教育会議というのがありまして、この5人でその先住民族の教育会議に出てまして、その日本におけるアイヌ語教育の現状はどうなのかと、そして参加している、オーストラリアのアボリジニ、ニュージーランドのマオリ、まあニュージーランドのことはアオテロアというふうにニュージーランドのマオリの人は言ってるんですけども、そのマオリの人、またはアメリカインディアンの人であるとか、あとは、サーミであるとか、いろいろな国からですね、たくさん集まっていました。まあしかし、南米というと結構距離ありますし、お金もかかるんですよね。ですから、近いところは結構集まってたんですけれども、全世界っていうのはなかなか集まってなかったと。まあ、して、あとですね、ボリビアっていうのは先住民族出身のエヴァ・モラレスっていう大統領が就任してるんですね。で、このエヴァ・モラレス大統領が就任してから、ボリビアという国では先住民族に関する教育が充実してまして、先住民族だけが通うことができる大学というのは、3つほどあるそうです。そのうちの一つを私は5人で訪れまして、あと文部省などを訪ねてですね、その先住民族にの政策に関するヒアリング、まあ聞き取りということですね、というようなことで視察をしてきました。で、なんと、この文部省の役人にですね、エヴァ・モラレス大統領のいとこがいたんですね。で、一緒に写真も撮ってきたんですけども、だからなんか大統領には会ってはいないんですけども、割と身近な存在だなというようなことを考えました。そして、ボリビアっていうのは、先住民族が6割から6割5分、占めてるんですよ。で、かつてスペインの植民地時代もありましたので、その、スペイン人、ヨーロッパから来て、ボリビアで住んでいる、先祖がスペイン人であるっていうか、スペインから、移住してきた人たち、そしてスペイン人と先住民族と、結婚して、婚結の人もたくさんいるわけですけども、まあそういう国なんですね。で、それで、まあ話はちょっと長くなっているんですけども、この8月のですね、ペルーからボリビアへ移動するとき、なんと陸路で行ったんですよ。ですから車でだいたい12時間ぐらいかかって行ったんですけど、その時にですね、まあ我々が勝手に呼んでるんですけど、アンデス山中会議。アンデスの山の中での会議。実はこれ、標高4400メートルぐらいの峠を越えるんですね。だから富士山よりももうすごい高い。で、そこちゃんと車もエンジンかかって行くんですけども、そこで頂上で休んだんですけども、5分ぐらいですけど。で、運転手さんに降りるときはゆっくり歩いてくださいねって。まあそういうことを言われながら行って、そこで記念写真撮ったりしたんですけども、この車中の中でですね、岡崎さんという方が私に、質問してきたんですね。アイヌ民族にとって今一番必要なもん何でしょうかというふうな質問されたんで、 で、私はその時パッと考えたんですけど、いや、パッとっていうか少し考えたんですけども、やっぱりアイヌ民族は日本国の社会において政治参加、特に国会議員という存在が今いないわけですね。まあ、かつて私の父がですね、1994年から98年まで4年間参議院議員をやったことなんです。実は参議院議員というのは6年の任期があるわけですけれども、比例代表候補、当時の日本社会党から11番目にランクされて出たんですけども、次点だったために2年間経って、松本英一さんという方が亡くなって繰り上げ当選して、私の父は残存期間の4年を務めたわけなんです。ですから1998年に、私の父が引退してからは、アイヌ民族出身の国会議員はいないと。まあ、その後ですね、新党第一というところから田原香織さんという方が、衆議院議員に挑戦したことあるんですけども、惜しくも落選ということで、私も実は98年に社民党から立候補したことあるんですが、北海道選挙区の参議院議員の選挙ですね、5番目で落選でした。2人しか当選できませんから、5番というともう全然、ダメだったんですけども、まあ、そういうような経緯がありまして、9月20日にですね、野本さん、岡崎さん、秋部秀夫さんと私の4人で集まって、この政党結成について、相談をしました。そして10月29日に第1回目の準備会を始め、11月19日に第2回の準備会、そして12月17日に第3回の準備会で、実は昨日だったんですけども、第4回の準備会をしてまして、いろいろな政策も考えております。まずどんなことに我々はやろうかということなんですけども、アイヌ民族の権利回復と教育、そして福祉の充実というようなことをまず訴えたいというふうに考えています。特に、アイヌ民族の権利に関する、失礼しました。先住民族の権利に関する国連宣言というのは2007年に、国連の本部で採択されているんですけれども、その法制化ということですね。言語権、土地権、資源利用権、自治権、教育権の保障と。そして幼稚園から大学までのアイヌ民族教育機関の設置と。そしてアイヌ民族の歴史と文化に関する理解を広めた教育の実施ということを考えております。そして歴史を踏まえたアイヌ民族の生活保障というようなことを考えています。これはどういうことかというと、アイヌ民族の中には年金の受給資格ない人がいるんですね。まあ、ですからそういう人たちを救うために、特別措置をしたいというようなことを考えております。それとですね、あと二つ目の柱としては多文化、多民族共生社会の実現ということを考えております。そして三つ目としては自然との共生を基盤とする持続可能な社会の実現、特に脱原発ということを考えております。で、あとはですね、食の安全保障を目指した農林水産業の再生、そして日本国における自給率、米とか麦ですね、そういう、主食の自給率を上げるというようなことを考えています。この1月21日のですね、決闘大会にはどなたでも参加できます。もし FMYY でこの放送を聞いている方、1月21日午後1時から、江別市民会館ホール、これは JR の函館本線から、札幌からですね、高砂駅というところ、だいたい2、30分かかるんですけども、そこの駅を降りて10分ほどで江別市役所というのがあります。その市役所の隣に、江別市民会館というのがございますので、興味のある方はぜひいらしてください。実はこのラジオで、告知するのは初めてなんですけれども、もし興味のお持ちの方は、1月21日土曜日、午後1時から江別市民会館でアイヌ民族党の決闘大会を開きます。私は、準備会の代表を務めております。茅野史郎でした。これでアイヌ民族党のお知らせを終わります。